最初に4番、小倉真由議員。
一般質問、4番小倉です。それでは、一般質問をやらせていただきます。小学生の、傍聴があるようなので早めに済ませたいと思います。質問項目、小布施町立栗ヶ丘小学校の英語教育へ向けての教員推進員の適正配置は、要旨趣旨、文部省の初等教育における専科及び英語教育のカリキュラムは大幅に改正されてしまって、各自治体での人事採用は日本全国の総合的な人事不足も拍車にかけ、頭の痛い事案です。しかしながら、昨日12月4日の大宮町長の開会ご挨拶で、信頼と挑戦と明言され、義務教育の充実、つまり質の向上において力強い町長の方針として理解しております。しかしながら、児童生徒の教育は適正な、人事不足も拍車にかけて頭の痛い事案ですが、児童生徒の教育は適正な時期に教育の機会を手を抜かず進めていかなくてはなりません。まして小5、小6年は英語が算数、国語科並びにその、正規の教科3科目となりました。上の学年への積み重ねが大事な学業とともに、正規で正確な英語を享受するのが自治体の使命であります。小布施学園構想という名目で年間7000万余り費やしているのなら、この町内の公立義務教育の一部である担う栗小の制度、教育の制度設計について質問をいたします。そのように捉えてください。現在保護者たちから、授業の内容に疑義が生じております。公金支出も絡む点もあり、疑義や疑惑の不安をこの質問で払拭したいと思います。県外の自治体の市長の不信任も報道で流されて、住民たちは行政への不信感が日常的になっていることも事実です。ここできっちり以前の小布施町教育長が本議会でや公式委員会での発言との整合性、つまり辻褄が合う回答を求めますとともに、町長へ教育への信頼を回復していただきたいと思います。それでは質問いたします。1番、質問1、英語教育推進員の採用条件を教えてください。考査の方法や教面の所持の有無を教えてください。ここでいう英語教育推進員とは、教育委員会や学校での名称、それから私どもへの、町の、議決なんかで用語がいくつか離れて使われておりますが、栗小で英語を教えている教室に入り生徒と対峙して教えている、方を役職を指します。これすいません、いつもこれ全部質問全部読んじゃった方がいいんですかね。
はい、全部一括でお願いします。
一括で、はい、すいません。質問に、 その教科のスキルのみでなく、児童と接するのですから、人格的な資質などの採用時の考査はどのようにされてますか。3番、仮に海外での英語教育を受けた応募者への単位取得証明書を提出させてますか。同様に国内での資格機関や教育機関から証明書提出は適正に行われていますか。質問4、今年11月18日の、栗小での授業参観をして、感じた点は、印象はいくつかあります。仮に共鳴を持たない教科推進員が30名以上、仮にですね、30名以上の児童に一マス一人で教えて担任教師への関わりが皆無なことも目立っております。そのように保護者からも疑義が生じております。時には多動気味の児童の体にの一部から離れられない担任もおり、教室内の他の児童に何もできないということも視察で、見ております。11月に教育庁は英語推進員は学級担任が英語教員に携わるために英語教育の教鞭を取ることができるように、担任ができるようにすることができるようにということで、それが推進員のほぼ 100% の役割というふうに視察で説明され、その時にそういう人材を、取っているのは小布施町は1校で入っているのですからということをおっしゃいました。そこで伺います。その成果が2年間担任が英語を教えるようなことがあまり見えてきません。今後その役割機能を再考されて十分に英語教育の教鞭を担任が取るないし、専科の、教員を適正の配置を小布施町として次の年度に向けて準備されますか。現状面の調査を正確にされて教育の質を司る機能を町はどのように日々お考えですか。伺いたいです。さらに県教委では現場教員への出前講座を設けているのですから、現在の教鞭所持の現場 教師への教育を設けて、その受講参加の記録など現状の把握はどうなっておられますか。以上が質問です。
山崎教育長。
それではただいまの小倉議員の1点目のご質問、英語教育推進員の採用条件と考査の方法や教職員免許状の有無について答えます。英語教育推進員、先ほど小倉議員もおっしゃいましたが、栗ヶ丘小学校では英語教育指導員という言葉を使っていますが、これは同じだというふうに考えていただいて、私はこの回答では小倉議員がおっしゃっている英語教育推進員という言葉で説明をさせていただきます。英語教育推進員の採用条件について文部科学省は、一定の英語力を有するものとしています。一定の英語力とは主に4つの項目を記しています。1つは中学校または高等学校の 英語免許状を有する者、一つは2年以上の外国語指導助手の経験がある者、一つはセファール B2、 これは実用英語技能検定、一般に英検英検と言われているものですけども、これが準1級相当以上の英語力を有するもの、一つは海外大学青年海外協力隊在外教育施設等で2年以上の英語を使用した海外留学勤務経験のあるもの等です。まずはこれら1項目に該当しているかが採用条件になってきます。ですので教育職員免許状を所持していなくとも他の3つの項目の1つに該当していれば採用条件にはかなうということになります。考査方法は校長会等での紹介推薦や町の公募を経て講師当人との校長面接教育長面接を実施し書類を県へ届けます。教育職員免許状を所持していない場合は特別非常勤講師制度を活用して人材を確保していきます。考査方法は同様になります。2点目のご質問、児童と接する上で人格的な資質など採用時の考査はどのようにされていますかについてです。資質についての考査方法は履歴書、職務経歴書、免許、資格等をもとに先ほど言いましたが校長面接そして教育長面接等での面接試験になります。面接後総合的に採用するかの判断をしていきます。もしその方が免許を所持していない場合は特別非常勤講師ということでこの制度はを活用して特別非常勤講師届出書を作成して県へ提出しています。3点目のご質問、海外での英語教育を受けた応募者の単位習得証明書の提出や国内での資格免許の証明書提出は適正に行われていますかについてです。履歴書、職務経歴書の資格、免許状との欄に記載されたものに関しては全て提出をお願いしています。4点目のご質問、英語教育推進員と学級担任の英語の授業の役割、学級担任の英語の指導力向上、教職員の研修や適正配置について答えます。3学年4学年の英語活動は週1回行っています。5学年6学年の英語の授業は週2回行っていますが、これは担任英語教育推進員 ALT の3名で展開しています。小布施町栗ヶ丘小学校の特色になりますが、1学年2学年の各学級においても月1回程度担任と ALT の2名体制で英語活動を行っています。各学級においてさまざまな児童の状況がありますので、各教職員が1時間の授業を役割分担をして日々の授業を進めています。 そのためにも英語専科指導を担当できる一定の英語力を有し、より質の高い英語教育を行うことができる英語教育推進員や ALT や英語が堪能な地域人材等を採用し、学級担任の英語指導力向上とともに外国語教育の充実に今後も努めてまいります。成果については年度末等に評価し、適正配置を含めた指導体制や環境整備の振り返りを行い、質の高い英語教育を行うために改善していきます。研修については担任主導の授業に向けた英語教育推進による校内研修、年1回オンラインによる英語教育推進員の専門性向上のための研修、県費の教職員は全て失敗という形をとっていますが、その他は希望者ということになっているこの研修になりますが、あとは総合教育センター教科教育部と連携した研修講座等があり、これは自主的な研修を呼びかけています。議員がおっしゃった外国語活動外国語出前講座に関しては、令和7年度11月現在ではまだ活用していないという状況です。また教職員の主体的な研修に向けたサポートとして、学校長は教職員との面談の際に研修受講履歴の個人記録簿を活用して、各教職員の研修に関わって対話する機会を設けています。教職員の指導力の向上やキャリアアップを支援しています。以上です。
小倉真由議員。
再質問1、今教育長さんの方から改善とか、成果をよくこれから見ていきたいということで力強いお言葉をいただきました。令和5年に、英語専科公立学校での英語専科指導課配の資格要件が緩和されております。でその緩和の中で、1、2、3、4、今ご説明いただきました。でその中で、これは英語のスキルに関して、であとは、こちらの教育省からのあれですと資質に関して、面接などでというあれがございます。でちょっと古い記録を調べさせていただきまして、この英語教育推進員の教面に関して、私は令和5年の6月にこの本議会の方で質問させていただいてます。でそれに関してその時、教育長さんの方から、現段階の、英語専科の教員に関してはあれですか、この夏に教員免許の取得予定とお聞きしておりますという、ご回答を本会議でいただいてます。でその後に関して職員の移動もありますので本委員会、本年の委員会のことで、お聞きした来ましたら、教員免許については分かりませんということで、1回休憩を取って調べてきて、でその時の委員会での教育委員会からのお答えはプライバシーでお答えできませんというお答えでした。でそれに関して私は情報開示請求を起こしております。 でそれでも、できないということで、で、まあ、全国文科省の方を調べさせていただきました。それで土木とかそれから建築に関しては、いろいろな資格を町の方では、応募の時にいろいろ設けております。で今回もちょっと調べさせていただいたんですけれども、教育免許のあるなしということはプライバシーではないというような見解を、立場を取っている自治体が多いです。というのは子どもの教育に関わる大事な時期に、心の柔らかい時期に、頭の柔らかい時期に関わるんですから、教員免許の取得を持っている持ってない、それに関してプライバシーとして、行政として拒否、開示の拒否をすることは、ちょっとおかしいんじゃないかというふうに思っております。でこれからもそちらを、調べて、これからも、追求していきたいと思っております。ともう一つは英語教育、まあ、文科省が急に英語教育を導入しちゃったから人がいなくて、日本中人がいないから大変だというのはよくわかります。と今度それに関して、保護者のからは資質に関してなんですけれども、私たちも保育もそうですけれども、教科指導法だけじゃなくて、子どもに対することで道徳教育法ということを教職課程で学びます。
小倉議員、申し訳ありません。
ごめんなさい、
趣旨がずれてしまいます。
ずれてしまいます。
質問をお願いいたします。
じゃあ質問です。はい、でそれに対してどう思いますかと、ごめんなさい、今の質問1は、はい、その時におっしゃったことと今回のことと整合性がございません、平成5年の6月で、これは一体どういうことのか是々非を確認したいと思います。質問1、再質問1です。これはそのまま続けていいの？
1回目って意味ですよね。
全部していいのね。で、
はい、
ごめんなさい、
はい、
でその時の矛盾があるという、整合性がないということ でどういうことを、それが再質問1で、再質問2に関しては面接において資質なんかを考査するということですけど、実際にモラルに欠けるような行為を、生徒の前でしたという報告が父母からあり、それはどうなってるのかっていうことで、私は保護者からと質問されました。でそれに関して、やはり教職免許を取得するときに道徳教育とかそういうものを学んで、私そういうものを学んで生徒に対峙するんですから、それが面接だけで大丈夫ですかということ、それが質問2です。それで再質問3は、もう一個取っといていいですか？
自由です、はい、それは自由なんですけれど、はい、2項目、はい、まず質問いただいたということで、はい、進めていきます。山崎教育長。
質問に答えます。個人情報という点でどこまで個人情報になるのかということで、教員の免許証を持っているかどうかというのは個人情報に当たらないのではないかということでよろしいでしょうか？じゃあちょっと私の方で、その教員職員免許証が持ってるか持ってないかというのは持ってます持っていませんということはお伝えすることはできると思います。
ごめんなさい、
はい、
まだすみません待ってください、最後まで聞いてください、
はい、ですのでもしこの回答で、再質問があればしていただければというふうに思います。それから、面接等でその資質というのを測ることができるのかということが2つ目の質問であったかというふうに今聞き取りをしたのですけども、確かに面接のみでその方の資質をその時に全部、知るということは本当に難しいことだというふうに思っています。ただ面接をしていく上では観点項目は決めながら面接はしています。主に6つの観点、積極性や社会性や信頼感や経験学習力や自己統制や、コミュニケーション能力があるのかというそういう観点で面接等は進めてはいますけども、繰り返しにはなりますけども、その 1回の面接で全ての資質を測るということは多少難しさはあると思います。以上です。
小倉真由紀、
すいません、再質問なんですけど、質問の仕方が悪くて、第再質問1の方で申し上げたのは、平成、5年の6月に教職を取る予定でおりますという、おっしゃってる英語推進の、その今の設置の状況なんですけれども、変わってないと思います人は。それで、なぜこのように、取得を取ったのか取ってないかっていうのが教育委員会の方で整合性がないかっていうことを聞いたつもりなんですけれども、ちょっと質問が難しすぎましたか。それについて聞きたいです。だから同じ加配されている人が同じ方なんですけど、令和5年の6月の時は教職を取るって言って、それで今年になったら、最初取ってないとかおっしゃって、それであれ取るっておっしゃったでしょって教育委員会の方、委員会の方で言ったら、じゃあ調べてきますって言ったら、プライバシーでお答えできない。でそれに関しての、きっちりとした情報をいただきたいです。それが再質問1の方ね。
はい、
あと1個残ってますからね、
はい、
最初。
はい、では、はい、整理すれば要は前にお話しいただいた内容と少しずれているのではないかということを、同じ方がお約束した内容と違っていたのかというようなことをおっしゃっているんだと思うんですが、
その人のことを言うと、
はい、わかりますよ、はい、判断基準をお伺いしているそうで、はい、よろしいですかね。答えられればということなんですけれど、暫時休憩します。休憩しますね。内容が明確にできないものをご質問いただいても、お互いにここでは無意味になってしまうんで、なかなか何ですかね、しっかり質問の力が必要なんですよ。分からないことを言ってしまっても、なかなかその過去のものって言って今いきなり言われてもね、この場で答えられるかってところもありますから、事前に何かしらもう少し具体性ないと、なかなか要は最初のこの質問と全然ずれてしまうわけじゃないですか。そのあたりではしっかりと質問はですね、深くしていくんであって、内容が違うようなことを質問されても多分難しいですね。
教育免許の処理に関して、聞きしてるんですけども、今これ聞こえないから、
ちょっと待ってください。どちらにしてもこれ回答できますか。大丈夫ですか。最初の質問から随分具体詰めますね、はい、それでは再開いたします。はい、山崎教育長。
教育長、
最初の、はい、すみません、お願いいたします。はい、答えられる範囲でお願いします。
どういうお伝えの仕方をすればよいか、ちょっと今はちょっと迷ってはいるんですけども、最初の1点目のご質問で、特別非常勤講師という言葉を使わせていただきましたが、 今年度もその特別非常勤講師制度を活用して英語教育推進員を雇用しています。特別非常勤制度というのは、もしその方が教職員免許証を所持していない場合にその制度を活用して採用できる制度を小布施町では採用していますという回答でよろしいでしょうか。
補足あればなんですけれど、回答でよろしいかどうかということなんですけど、何を聞いているかという。はい。どのあたりが何を具体的に聞いてください。
同じ方がついてるんですけども、令和5年6月の回答では教職免許を取得と聞いていますっておっしゃってるから取ったもんだと思ってたんですけども、それに対して今の答えしかできないってことですかね。
すみません、はい、それでは続けてください。
6月の記録を確認すればこの夏の取得予定ですというふうには回答しています。取得しようと意欲的にやっていますということの回答を しました。はい。それでの特に答弁の食い違いがとかそれがあるというふうにはちょっと今私の方では理解できませんが、小倉議員の方はいかがでしょうか。
でその結果を今年聞いたら、取ったんですか、取ってないんですか。意欲はどうなったんですか。
とりあえずすみません、どちらにしても次のもう一つの質問の方に答えていただいて、2つありましたよね。もう一つ何でしたっけ。はい、少々すみません、お願いします。
小倉さん、ご質問ありがとうございます。
すみません。
多分趣旨としては、この本会議なり委員会でしっかりとこちらがそういう趣旨の答弁をしたのに、それが例えば現状と違っているときにそこに説明責任がありますよねっていう、そういう話ですよね。
そうです。
そこに関してはまたちょっとこの場でやるとですね、いろいろと実際のそのさっきのプライバシーの問題も含めてどうなのかみたいな問題で、なんかどこまで言えるかっていうことも含めてちょっとうまく整理ができない状況もありますので、またちょっと持ち帰らせていただいて、私としてはやはりそういう本会議でね、こうお話ししたことで現状と違うということがあれば、それはどういう事情なのかっていうのはこれはご説明する必要があるとは思ってますので、そこはまた整理をさせていただければと思います。よろしくお願いします。
挙手をお願いします。すみません、質問のみ受け付けておりますので、もし、はい、発言があれば。
分かりましたので、ありがとうございます。
は
い
は
い、
ではそのように扱います。はい、再質問あればなんですが、そのまだ継続しますから、再質問あれば、はい、
これからいただけるということで、
はい、大丈夫ですかね。
生徒さんもいらっしゃるので、はい、それでも再質問もう
一回、はい、可能ではあります。はい、はい、小倉真由議員。
質問の仕方が悪くて申し訳ないんですけど、最後の、再質問で、担任が、今年の11月の19日に栗小 の視察の方で、教育長は推進員は担任が英語を教えられるようになるため の役割があるというふうにみんなの前でおっしゃってるわけです。前にも言いまして、でそれに対しての成果のようなものでなければ、30人以上の生徒が入る教室にやはり教鞭の所持しない、そういった担任が一緒にいても、そういうものはやはりちょっと問題だと思うんですよ、何か起きたときに。ですから、それを改善していくというふうにおっしゃったことでよろしいんですかね。その確認でございます、再質問。
はい、山田教育長。
改善を常にしていきたいというふうに考えています。
以上で小倉真由議員の質問を終結いたします。